時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ森部先生、
はい、
先週の今週の水曜日
ありました
ありました、
終わりましたね、やっと、
11月の3日、
はい
はい、
ゲートセブンで、
はい、ファミリアデルカシーノのイベント、ファミリアフィエスタボリューム9、うん、いかがだったですか。
いや、やっぱなんだかんだで緊張しましたね。楽しかったです、はい、でも
はい、パフォーマンスの方は、
いや、あれね、見終わって、はい、なんかあの打ち上げやったじゃないですか、はいはい、か昨日、であの時になんかそのこう感想を書いてくださいという、はい、まあ、アンケートがありまして、はい、まあ、自己採点をしなきゃいけないと、
ありましたね。
僕あれ10点満点で7点にしたんです、ね、
おっと、
はい、
意外に厳しいですね。
いや、それがですね、はい、あの映像を見終わって、はい、あ、ここはもっとこうだったっていうところも3箇所気がつくところがありまして。
すごい。ちなみにちょっとあのニッチな話になると思いますが、ちょっと教えてもらっていいですか。
まずあのこう最初 の,、はい、あの女性を迎える時 の,、
はい、
あのこう止まってるポーズがあったじゃない
ですか、はいはい、
もう立った状態の考える人みたいな、
はいはいはい、
あの時のかかとはもっと上げておくべきだったですね、僕は。
お、片足の方ですね。
片足、あれちょっとやっぱもうちょっと美しさに欠けましたね。
なるほど、1点そこが、
はい、
第2点目は。
それからですね、あのちょっとあの偉そうにムーンウォークなんかやらせていただいたんですけども、はいはいはい、ちょっとあのやっぱ靴と、はい、あの床面との相性が、まあ、今一歩で、ちょっともう少し練習をしておいたらもっとこうかっこよく見えたんじゃないかなと。
お、厳しい。あそこは僕はすごく美しくバッチリ決まってたと思ったんですけどね。
自分のイメージではですね、
まだまだ、
ちょっとやっぱこうマイケルジャクソンイメージしてましたんで、
あ、ちょっとスムーズさ、ちょっと引っかかったような感じがしたわけですか。
そうなんですね、ダメダメぶりが、うん、からちょっと悔しいですね
、はい、もう一点はどこですか。
もう一点はですね、はい、やっぱりあのこうあのサロネオ、
はい、
サロネオであのこう、
いや美しかったですよ、すごい。やっぱ手が一番高く上がってて、
いや、やっぱですね、あそこのこう後ろにこう足をかけるところ、
はい、
1、2、3、
はいはいはい、
あそこがですね、
ええ、
もうちょっとこうクッとこう来て、あの足閉じてればもっと美しく見えたんじゃないかと。
厳しいですね、その3ポイントで7点の採点ですか。
そう、やっぱね、あの結構こだわるんですよね。
あ、うん、でも気づくってことはもうそこから進歩するってことですからね。素晴らしいな。
そうです、まあ、自分がやってるか人がやってるかはまあちょっと別として、まあ、前々もまあ申したかもしれませんけど、やっぱどうしてもあの点と線で見えてしまうんですよ。だからこれこうちょっと曲がってんじゃないとかね、低いんじゃないとか、この角度がとか、
すごい、
そういうのでこう見えてしまうので。
完全にダンサー向きじゃないですか。
いやいやいやいやいや、それは危険な発言ですよ。
はい、
いやいやいや。
いや、でも僕も実は7点でつけたんですけど、僕は本当にいっぱい悪いところあるんですけど、漠然となんとなく7点かなだったんですけど、ここの違いが成長の違いでしょうね。成長の速度の違いだろうなと思います。
この後成長すればですね、僕もそれ、まあ、意味があるかなと思うんですけど、はい、
いやでも本当に、ファミリア の, そのイベント通してずっとおよそ3時間ぐらいですね、演目の中もう皆さん違う振り付けで、もういろんなストーリーが見れてですね、
そうですね、
飽きのこない、ね、演出されてて、
いや、まあ、あのカテゴリーもまあ微妙に違うと思うんですけど、あんなにバリエーションがあるっていうのはね、本当初めてあの場に行って分かりましたね。
そうですよね、はい、本当に楽しくて、そして磨く楽しみもあって、つながる楽しみとか、みんなでワイワイ言って楽しむ、なんかこうダンスって、真剣にやってる人ってすごくプロを目指してたりとか、うまいとか、その、ね、技術を競うとか、その部分もあるんですけど、楽しむ要素もすごく強くて。
そうですね、どちらかというと、ね、あのファミリア の, あのコンセプトが、うん、もう本当に、まあ、家族でみたいなところ、まあ、つながりを持ってどんどん広げていくっていうのがありましたんで、本当こうあの、まあ、レベルが低い我々としてもですね、非常にこう楽しく伸び伸びとやらせていただけたなということで、本当感謝してますね、ああいう機会いただいて、はい、
はい、ということで残念ながら見れなかったというあなた、11月の15日のですね、森部塾放送1周年記念ボーリングパーティーの舞台で何かしらのダンスパフォーマンスが見れるかもしれません。
かもですよ、かも。 見せていいのかこれはみたいなね。
まあもうそこはもうやっぱりね、関係してくださってる、応援してくださってる皆さんにはやっぱりぜひ見ていただきたいなと僕は思いまして、ま
あ、そうですね、まあ来年に向けてもう始まってるということで、
始まってるということで、はい、ぜひそちらのボウリングパーティーにもご参加いただければと思います。
はい、
はい、さあこの番組はですね、そんな、ダンストークだけではなく筋トレトーク、そして人生のですね、さまざまな問題解決、社会に関するお話などもいろいろお届けしております。でまた番組はですね、後日も聞いていただけますようにネット上で配信も行っております。 Facebook をなさっている方は福岡町角森部塾検索していいねをお願いいたします。そちらに放送アーカイブ、こちらもアップしております。そしてスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページにもこちらご視聴いただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマイジムのコーナーです。今日のマイジムはズバリ怪我をしない筋トレ法、あ、腰編。
気持ちがこもってますね。しかも腰ターゲットピンポイントですね。
ピンポイントでございます。実はですね、私、はい、先週の、森部、ジムのですね、役員にございます、ボディメイクスタジオの方でですね、トレーニングしている中で、デッドリフトに挑戦させていただきましてですね、おやったと。あれバーベルって言うんですかね。
そうですね、
バーベルを使ったトレーニングでちょっと僕の中では一歩ステップアップなイメージがありまして、やったデッドリフトだと張り切って、どんどん重りをですね、重くしていって、ある時になんかあれんなんかちょっと腰がミシって言ってる気がすると思ったんですが、その時はですね、まあ、ごまかして、まあ、やったわけなんですけれども、なんと腰がすぐに痛くなってしまったやばいと、これはまずいぞと。ちょうどですね、一番出たのが全部終わった後ストレッチをですね、はい、入念にさせていただいたんですが、その直後からまあ痛い。もうストレッチでこうまたグッとその痛みが分かるようになったのか分からないんですけど、ちょっとその辺も含めて、まあ、必ずですねハードなトレーニング、どんどんね上を目指していくトレーニングをしていくと、まあ、トレーニング中の怪我というのもつきものかなと思いまして、まあ、特にその中でも今日は腰、この怪我を避けるために気をつけるトレーニング法というのをちょっと伺いたいなと思っております。
はい、はい、まずですね、
はい、
適切な重さを使うということが
、はい、こう適切な重さっていうのがですね、だんだんこう上に上げ重さをですね上げていって、ま、持てる、ちょっとかがめるぞっていう重さなのか、それともそれよりもちょっと低い重さなのか、痛みが全く出ない範囲でやった方がいいの か、 なんかこう頑張りどころとかってあると思うんですけど、そこのこう測り方ってございますか。い
や、これはですね、はい、正しいフォームというのが、まあ、必ず基盤になりますので、重かろうが軽かろうがそのフォームが崩れたらもうダメだということです。
なるほど。
だから一応重りは上がってるんだけれども腰が丸くなってんじゃんみたいな、それなので一応上がるっていうところにこだわってしまうんですね、
は
い
は
い
は
い、みんな全然意味がないですね。
あー、ということは私最初に軽い時、軽い重りで上げている時はですね、まあ、森部先生にもこうしてきながら、もうちょっと胸を張れとかですねいただきながらしていたんですけど、だんだんきっと重くなってきた時に、森部先生の目が離れている時に確か上げてたと思うんですけど、きっと曲がってたんでしょうね。
そうですね、丸くなると、はい、これ後方へのヘルニアが起きやすくなるんですね。はい、
そうなんですね。危険です、
非常に危険です。ですから、まあ、感覚的、まあ、まずやっぱ感覚を磨かないといけないですよ、はい、自分の形がどうなっているのかとか、はい、で柔軟性と筋力とのこうバランス、はい、あとこう姿勢を作った時のこうしっくり感というかですね、はい、まあ、ゴルフやる時とか、はい、野球のこうバッターボックスにこう立ってこう選手がこう構える時の構えってあるじゃないですか、
はい、
あれと同じようなのがトレーニングにもありますので、筋トレにも、うんうん、でその形にパシッとこう収まってるか収まってないかっていうのを、うん、自分で感知できるレベルにないと、まあ、極端な話重りは増やさない方がいいです。
なるほど、
はい、
正しいフォームがしっかりと身について、そのおっしゃったしっくりくる感が得られるまでそんな無理な重さには挑戦しないと、うん、いうことですね。
そうです。でもどうしてもですね、はい、まあ、これはいい部分でもあるんですけれども、重さとか回数とかにまあ、こだわって挑戦したくなるんですよね。
やっぱりですね、上を目指していきたいからですね、
は
い、
ただ上を目指す段階ではないっていう場合もありますから
怖 恥ずかしい話ですね本当にね。
まずやっぱ固めて、はい、だから例えばもう10回、例えば完璧にできると、でその時に重りを上げた方が自分が成長するタイプなのか、
はい、
回数を12回13回というふうにこう回数を増やしていった方が成長するタイプなのかっていう、それを見極めが必要なんですよ。でこれやってみないと分かんないし、だから記録つけておかないといけないんですね。
はい、なるほど、そのタイプがあるんですね。
あります。そしてこのタイプは途中で変わったりもします、は
い、あ、そうなんですか。
はい、いつも同じことやってると成長が急に鈍ったりするんですよ。だ刺激を与えるために、まあ、今までは反復回数で言ってたんだけれども、はい、まあ、この期間はちょっと重さに挑戦するとかですね。
ほう、
でそうするとこう、うわ、なんかショックみたいな感じで、それが刺激になると、で逆にいつもこう重さでずっとやってたんだけれども、はい、ちょっとこう回数にこだわって重量を落としてでも回数で追い込んでいくと、
はい、
でそうするとまた新しいそれが刺激になって発達していくとかいうことってありますので、本当にやっぱりそのこだわって試行錯誤しながら、あの加減をしていく必要があるわけですね、負荷についても。
なるほどですね。もうデッドリフト一つでも、まあちょっとしたこう競技じゃないですけど、
はい、
まあ、正しい姿勢でその上げていくということがもう一つのこうスタイルというか、
そうなんです、
追求していかなくちゃいけないわけです、
ね。はい、だ単なる力比べではないので、あくまでやっぱりその自分の先週と今週どのぐらい違うのとか、
は
い、じゃあそれをもとに来週はどういう目標設定をするかとか、もう常にそういうことを考えていかないといけないんです。で曜日が来たから、よし今日も筋トレ行こう頑張ろうみたいな感じで、これもう初心者なんですね。
ものすごい今自分のこと言われてるかと思いましたけど、いや頑張ろうと思うのは別に悪いことでは
ない、悪いことじゃない悪いことじゃないけれども、そこから進歩するためには簡単にはいかない、もうそういう段階が来てるということですね。
そういうことですね、はい、そうか、デッドリフトにお声掛けをいただいたということは、そういうことも含めて体得していく段階に進む方がいいよというふうに、あの見てくださったということ
でもあるんですね。マシントレーニングの場合だと、まずそういう怪我が起きないんですよ。
お、
はい、
そうですね、あこれなんか理由あるんですか。マシントレーニングって確かになんか怪我が起きにくいというか、
マシンの場合はですね、はい、もう動く範囲とか、
はい、
角度とか方向っていうのが全部決まってるので、まあ、無理しようがしまいが、そのこう自分が引っ張らなければもう動かないと、押せなければ動かないっていう状況が自動的にできま す, す、
ね。
ところがそのバーベルとかダンベルっていうのはフリーウェイトっていう、そのこうレールがないやつは、はい、どこにでも動くので、自分がちゃんとこう安定してなければ、はい、コースアウトしてしまうこともあるわけですね。
は
い、コースアウトは非常に危険だという話が後ほど聞けると思います。
なるほど、そういうことですね。そう、おっしゃる通りですね。確かにコースアウトだから、ああいうバーベルとかは正しいフォームですとか、まあ、しっかりあのトレーナーの方がついて正しいこうフォームをこうチェックするというのが大切になってくるんですね。
そうです。だから上級者の方がやってるトレーニングをですね、
はい、
完全にこう真横から見ると、はい、重りは常に上と下にしか動いてないんですよ。
まっすぐ
垂直方向にしか。ところがフォームを間違えてる人はですね、動く方向がこう斜めになったりとか、こうブレたりとかしてます。これは非常に危険なんですね。
なるほどですね、はい、さあ今腰のお話を聞いてるんですけれども、ではですね先生、万が一、
万が一、
まあ、程度はあると思うんですけど、ちょっと痛めた、かなり痛めた、いろいろあると思うんですけど、
はい、
しまった、やっちゃった、フォーム間違ってたんだ、腰痛いやってなった時の対処法をちょっと伺いたいんですけども。
対処法に関しては、はい、まずその初期的な段階だと、まあ、安静固定が一番ですね。
安静固定、はい、なるほど。
できれば、はい、まあ、例えば腰の場合であればさらしを巻く、
はい、
あの山笠の時のこうさらしがあるじゃないですか、
はいはい、
あれを巻くのが一番確実です。
おー、
はい、
ということは腰が今日痛めたなって思った時、
はい、
その後の過度なストレッチは避けた方が良いということですか。はい、
そうですね、動かない方がいいですね。
そうなんですね、はい、はあ、じゃああの時僕痛かったにもかかわらず動かした方が良くなるんじゃないかと思ってストレッチを入念にやったのは逆効果で痛めたと。
あの多くの方がそういう方法を選ぶんですよ。
はいはいはい、
あのちょっとこう伸ばしてバランス取った方がいいんじゃないかと、
はいはいはい、
ところが痛めた時っていうのはすでに炎症を起こしているので、
はい、
もう触らぬ神にたたりなしという状態になります。
そうなんですね、は
い、それよりも固定の方がいいですね。
はい、勉強になります。安静固定
ですね、はい、普通体っていうのはですね、痛めたらこう、まあ、痛みをこうあの感覚としてあの自覚させて、はい、動かないように動かないようにしていくわけですよ。
あ、体が自分的に防衛本能で、
そう、あの 動くと危ないから、はいはい、だからなるだけ動かないようにするために痛みってものを与えるわけですね。それを無理に伸ばそうとするっていうのは、あの自然の摂理に反してるわけですよ。
なるほど、良、はい、かれと思ってやったんですけどね。いや本当にあなんかおかしいなと思って、もうストレッチと終わった後からもうバキーって痛くなってですね、あ典型的なパターンなわけですね。
そうです。だからもう本当はもうその日はもう入浴でも避けて、
入浴も避けた方がいいんですか。
はい、
もう温めた方がいいとかそんなことないんですか。
いやいや、もう固定が絶対一番いい。
固定、うん、動かさない、温めない、
はい、
は
まずはそれです。でそれで、まあ、数日、はい、まあ、固定をして、固定って言ってもあのギプスで固定とかじゃなく包帯とかさらしの範囲なので、ええ、ちょびっと動いてるわけですよ、
うんうんうん、
だそこの中で自分でこうちょうどいいバランスを探して、はい、コントロールしていくんですね。
そういう役割の意味でのさらしとか、そういうことなんですね、はい、
ただ、まあ、それでも、はい、改善をしない方の場合には、はい、原因が別にあるかもしれませんので、はい、そこはちょっと注意をした方がいいですね。
ちなみにそのさらしを巻いて、あの改善する、安静固定にして何日ぐらいで改善するんだったら、まあ、初期症状だったという判断とかありますか。1週間とか
1週間前後でしょうね。1週間、まあ、あの早い人だったらもう3日4日ぐらいで緩和していきます、痛みが。
なるほど、緩和すれば OK。
緩和すれば OK。
あ、よかった、僕緩和はしてます、
はい、であれば問題はない、はい、
あ、なるほど、
はい、ところがもう ある程度までちょっとこう改善したような感じはするけど、でもやっぱり痛いよねっていうのがずっと続くようであれば、もうかなりその組織が傷ついてるか、もしくはそのこう歯の噛み合わせが悪いとかですね。
歯の噛み合わせ、
はい、そういったのも考えられます。
歯の噛み合わせが関係あるんですか。
はい、
あらら、ちょっとまた興味深いお話が浮上しましたけども、ちょっともう時間がありません。
そうですね、これはまた来週にも少し
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。
また来週の僕の腰のですね、近況も報告したいと思います。
分かりました、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではザ・トランプスで、シャウト。
You to know I feel pretty good. Yeah, now. Just come on, just come on, y'all. Come on, just come on. Oh, you make me wanna kick my heels up, throw my hands up, throw my head back. Come on, and don't forget to say.
コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。本日のゲストはプロオートレーサーでいらっしゃいます竹谷隆さんです。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、竹谷選手、プロオートレーサーということなんですけれども、飯塚オート所属のプロレーサーでいらっしゃいます。出身地福岡県、現在は43歳でいらっしゃるということなんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プロフィール拝見いたしますと、優秀新人賞も受賞されているという。
ずいぶん昔の話です、はい、
そうなんですね、はい。ちなみに何歳の時にこのプロオートレースの世界に入られたんでしょうか。
まあ、20歳ですね、はい、
早かったんですね、はいはい、なるほど。それからじゃあもうおよそ20数年。
そうですね、はい。
オートレーサーの皆さんのそういう現役で活躍できる年齢って結構長いんですか。
70過ぎでもまだバリバリ走ってる方がいらっしゃるんで。
70過ぎで、
はい、バリバリですか。
バリバリです。元気が過ぎて困るぐらいの、
はあ、そうなんですね、はい。ちょっとここでですね、プロオートレースのこの世界について、まあ、簡単にですね、はい、その速度の話とかルールとかを少しご説明いただきたいと思うんですけれども、はい、まず、バイクは私の印象では確かハンドルが一つ片方は下がってて片方は上がってるイメージがあります。
左回りなんで、
はい、
左のハンドルが高くて、はい、右のハンドルが下がってる形ですね。
左回りのため左が上で、はい、右が下。
コーナーで車体を傾けたときにちょうど平行になる、はい、という感覚ですね。
接触しないようにということですか。
まあ、左回りに特化したんで、それが一番乗りやすいハンドルの形になったんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどですね。
僕は飯塚オートの中にご招待していただいてですね、はい、それで見たんですけど、やっぱりこんな感じでしたよね、
斜めになってて、はい。そしてレースは何周走るんですか。
基本6周です。
6周何キロのコースなんでしょうか。
はい、1周500メーターなんで、はい、スタートから含めると、まあ、6周で3100メーターですね。
3100メーター、なるほどですね、はい。これがトップスピードがどのくらいになる。
メーターついてないんですけど。
メーターついてないんですね。
150-160キロだと思いますね。
150-160キロ、はい。そして僕それ聞いて驚いたんですけれども、ブレーキがないそうですね。
ブレーキないです。
止まれないじゃないですか。
なんとか止めます。
なんとか止めるんですか。ちなみにギアはあるんですか。
ギアは2速ですね。
2つしかないんですか。
はい、ローで発進して、はい、トップにへこんで、はい、それで終わりです。
ローとトップしかないん
です。ローとトップです。
かじゃあローとトップを逆にエンブレとかをかけることはあるんですか。エンジンブレーキはない。
エンジンブレーキは基本的にもうトップの状態でのエンジンブレーキのみです。エンジンブレーキはかなり効きます、
ね。そうなんですね、はい。じゃあそれはもうアクセルの具合でブレーキを調節するようなイメージ。
そうですね、アクセルをもう離しとけば自然と止まる。
止まる、はあ、なるほどですね、はい。そしてレースのサーキットには傾斜がついてるんですかね。
そうですね、はい、そんなに急ではないんです。まあ、競輪とかはすごく急なんですけど、はいはい、オートも多少、まあ、それなりの傾斜が。
なるほどですね、はい。そういったレースを、今日本では何箇所のレース場が。
全国で6場です。
6場、はい。それをこうツアーで巡るという。
はい、そうですね。
まあ、それを二十数年されてきていらっしゃって、もうねずっと第一線で活躍していらっしゃるということで。
まあ、はい、そうですかね。
いやすごいなと思って。で、まあ、今回ですね、お越しいただいたのが、この9月からゲットの方でも、トレーニングもされてらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、
はいはい、楽しくトレーニングさせていただいてます。
なんかそのオートレーサーの皆さんというのは、まあ、皆さんそれすごくこうそういう今のハードなですねお話を聞くと、はい、かなり体を鍛えなくちゃいけないイメージがあるんですけれども、かなり過酷、体力的には過酷なやっぱりお仕事になるんですか。
いえ、どちらかというと、細い方が、そのウェイトもやっぱり軽い方が、
ほうほうほうほう、
有利な、まあ、マシンスポーツなんで、ウェイト軽い方が、
そうなんですね、
エンジン的には、いいのはいいわけですね。
はい、じゃあその筋肉があってそのグッとマシンを押し込むと か、はい、なんかそういうイメージではなく、もっとこうシュッと細く、
そうですね、はい、
つくとこだけつきたい、欲しいみたいな、そういう感じではないですか。
そうですね、はい。
なるほどですね。そんな竹谷さんがゲットに行こうと思われたきっかけって何だったんですか。
はい、やはり年齢とともに、はい、まあ、ちょっとメタボというか、はい、 そういうのも改善したいのと、はい、またあの鍛え直して、はい、まあ、初心に帰ってもう一度頑張ろうかと、まあ、若いもんにどんどん追い抜かされていくんで、あ、もう一回踏ん張らなきゃなと。
なるほどですね、はい、まあ、そうですね、ウェイトも落として、はい、なるほど。で、実際に今やってみてどんな感じですか？
ウェイトは落ちないですね。
あ、そうですか。
ただあの筋肉だけは、はい、なんかみるみるついてきてるんです。それだけはすごく気持ちいいですね。
そうですか、はい、筋肉がつくことで何かこう感覚的に変わってきたこととかってございますか？
感覚は変わらないですけど、鏡をよく見るようになりました、
はい、でもそれいいですよね。
大事なことだと思います、
ね、大事ですよね、はい、もうあの森部塾 の, あのポリシーがあの体重にこだわらずフォルムと、はい、あの数字あのです、ね、大きさにこだわろうというところでございますので、はい、なるほどですね。ちなみに今ジムではどんなトレーニングをされてるんですか？
でも本当マシンでちょっと軽くやって、うん、あとはもう体幹を主に、はい、動いてもらってます。
そうなんですね、はい、やっぱオートバイあのオートレースやっぱ体幹ってすごく大事なイメージがあるんですけど、体幹するようになってそのパフォーマンスで感じることとかありますか？
まだ感じてないんですけど。
そうですか。
これからきっと感じるだろうと思って、先生に教えてもらったことを、はい、若い者にもちょっと教えてます、はい、自分が塾やってます。
あ、本当ですか？どんなことを伝えてるの？
厳しく体幹トレーニングを、させるだけです。
あ、本当ですか、
はい、
やれよと。
そうです、
ね、なるほどですね。さあ、そんなあの竹谷さんのこの中で、まあ、さっき私があの腰痛の話をしたんですけれども、やっぱりこのオートレースとかをやっていると、まあ、怪我とかも結構あるのかなと思うんですけど。
怪我はもうつきものですね、はい、
うーん、今まで、まあ、大きな、まあ、怪我とかですね、はい、まあ、こういったことがあったとかいうのがあればちょっと伺いたいなと思うんですけど。
はい、本当骨折はもう数回したんですけど、はい、
数回ですか？
数回ですね。もう一番やっぱり痛かったのはやっぱりその足首がなんかちょっとちぎれかかった。
うわこれはきついな。
足首がちぎれかかった。
どんな事故だったんですか？踏まれるんですか？
いや、自分の時はあの車輪の中に足
マジですか、
はい、入っちゃって、うわ、それでぐるんと回ったみたいで、それでもうスポークとかがブチャって折れてて、それで足がプランプランになったし、それも自分一人で勝手にこけた時に。
本当ですか？
はい、びっくりしました、足見て。
あ、こけてすぐは、まあ、意識があってご自身の足で、は
い、もう足を見て、はい、まあ、救護の方が来られて、自分で一回見て確認したんですよ、そしたらすごく真っ白いものが出てて、はい、あ、なんか骨って白いんだなと思って
これマジですか、
はい、
うわこれはちょっと。
あと救急車乗ってもう一度自分で見ようと思うんですけど、もう脳が拒絶して、
あ、
もう見れないですよね。頭がもうそっちに動かないです、怖くて。
も
う、それちなみに何歳ぐらいの時ですか？
22、23だったと思うんです
けど。あら、オートレース始めてわずか2年。
はい、
これ新人賞とか取ったあたりですか？
その直後。
直後
だったと思うんですよね、はい、あの新人はあの2級車っていって排気量のちっちゃいバイクから始めるんですよね、それからその排気量の大きい他の選手と同じように一級車っていうみんなと同じバイクに乗る時の練習中に、
練習中に、
はい、ちょっと調子に乗りすぎて、はい、転倒しちゃって、それでやりました。
うわ、軽い気持ちで聞くところがお聞きの皆さん申し訳ございませんみたいなね。いやいや、でも
これはちょっと
でも、ね、すごいです。
いや、だって想像したらちょっとやばくないですか？
ちょっとですね、150キロとか出る車の車輪の中に足が入ったでしょ
う。ぐるぐるっと
入ったみたいですね。
うわ、はい、もうじゃあその時痛いとかうんぬんじゃないんですか？
何にも痛くなかったですね。病院に着いて手術前ぐらいからもう
激痛、
結構、はい、あの消毒とかしなきゃいけなかったんで、うん、なんか洗浄液をかけられながらたわしみたいなやつで洗われるんですね、その
何を
骨とか。
本当ですか？
肉とか。
あ、まあ、でもいっぱいあのなんて言うんでしょう、砂とかそんなのも入ってるでしょうからね。
そうですね。
それ
がもう痛かったですね。その状態の時はもちろん麻酔できないじゃないですか、
はい、
あ、それは痛かったです。
こ これ聞かない方が良かったんじゃないですかね。
予選も痛いですからね。
いやいやいや、
もうそんな例じゃないですよねこれ。
ちょっと、いやそんな怪我した人そういないです
けど、
ね、それが22の時でしょ。で今42歳でいらっしゃるっていう話じゃないですか。でも若い時にそれになって、もうちょっと選手生命これじゃまずいとかそういう話に習ったりしたんですか。
まあ、一瞬そういうことも考えましたけど、
はい、
まあ、もう若かったから逆に乗り越えれたのかなと思います。
でそれで完治されたんですか、その足首。
今も足首は固定してますね。
そうなんですか、
はい、
固定したままずっとレースでパフォーマンスをされてらっしゃるわけです、
はい、そうですね、はい。
まあ、なんかこうやっぱその分のこうリスクじゃないですけど、そのパフォーマンスでカバーしようとかいうことも、まあ、ずっと考えながらとか
いう。そうですね、それでそういうのでやっぱ足腰がもうすぐ膝が痛くなったりとか腰が痛くなったり、そういうのもあったんで、まあ、それちょっと体鍛えなきゃなというのは。
そうなんです
ね、
はい、同じように腰の痛みとか膝の痛みとかトレーニングして何か変わりましたか。
だいぶ変わりましたね、やっぱり。
痛くなくなったとかです
か。はい、もう痛みの頻度がもう全くない、少なくなって、今もう腰痛で悩まされるようなことはあんまりないですね。
おお、さすが筋トレをしっかりされてらっしゃるわけですね。
しっかりはできてないんですけど、ね、
でも体幹をしっかり、
はい、体幹だけはなるべくしっかりやるようにして。
なるほどですね、はい。まあ、でもそうやってオートレースの世界でそういう、まあ、怪我をするされる方も多い。
そうですね、まあ、はい、多いです、はい。
なるほどですね、なかなかハードな世界だと思いますが、まあ、さっきのコースアウトのお話とかもありましたけれども、
ー
コースアウトも危ない。
コースアウトは危ないです。
危ないですコースアウトってあるんですか。
いやいや、遠心力で吹っ飛んでいくじゃ
ん。そんなことがあるんですか。
まあ、金網に囲まれてますんで、
はい、
コースアウトすると金網に
接触しますよね。
ですね、
うわ。
いや、それがですね、
はい、
まあ、普通入れないですよね、あそこレース場の中で。
そうですね、はい。
で、まあ、たまたまなんか何かの制度で入れていただいて、うん、もう本当もう目の前でマシンがこう迫ってくるところとかが見れるんですよ。でカカカっていう火花も、
はあ、
もうあすごいですよね。
まあ、本当、あれはもうぜひ、見に来てください。
あれもハマりますよ。
そうですか。
あれ多分ね、知らないじゃないですか、ほとんどの人が。知ったらちょっとこう、うん、やっぱやる気は起きないですけどねやる気は起きないんですけど、まあ、でもすごいこう、まあ、面白いと言っていいのかなんか分かんないですが、すごくエキサイティングで、
うん、
本当にこう、あれもお金払っても見たくなるようなもんだと思います。
マシンのメンテナンスもご自身でされる。
そうですね、
マシンの知識もすごくじゃいる、
はい、知識、そのバイクだけですね。市販のバイクとかは全然扱えないですけど、
ほうほうほうほう、
そのレース用の
やつだけはやっぱ一応自分で全部分解して。
全部分解するんですか、バイクを。
そうですね、
ちょっと構造が違うんですか市販のバイクと。
そうですね、やっぱりもう多分違うんじゃないですかね。多分市販のバイクをバラしたことがないんでよくわからないですけど
そかあれをやっぱバラすんですか。
あれ全部分解して。
なんでバラすんですか。
やはり定期的にパーツも
交換とかするんですか。
エンジンの極限の状態を使ってるんで、パーツもやっぱり
すぐ摩
耗
する
わけですね。でやっぱり交換したりとか。
ちなみにあれってやっぱメーカーってどことかあるんですか。
今スズキです。
おお、統一されてるんですね、スズキの。
はい、スズキでオートレス専用にセアっていう車をスズキさんが作ってらっしゃる。本当オートレス
ツーストですか。
ツーストです。
ツースト
です。ツーストってこれストロークです
か。はい、
すいません、
1回の吸気で2回しか動かないっていう。フォーストだと1回の吸気で4回ですね。
どうなんですかね、専門の方に。
うるさいの、パリンパリンとかいうのはツーストです。パリンパリンとかいう、
パリンパリンって言いますかね。
フォーストはもっとドブンみたいな、
はい、じゃあツーストですかね分かんないです、もう本当すいません。
なるほど、
はい。
ちょっと僕バイク、免許とかも取って、まあ、乗ってたので興味はあるんですよね。でもとても乗ろうとは思いませんけども。
僕はもうバイクとか乗ってないんですけど、
はい、
やっぱこう見てて面白かったですね、うん。
今タンデム走行って言って、後ろに 自分たちが、まあ、選手が乗って後ろに座って道路内で走れるやつとかもあるんですよ。
本当ですか。
本当先生あの後ろに
巻き込まれないですかね。
知りたい。
自分は危ないかもしれないですけど、もっと上手いやつに。
そうなんですね。いやでもね、
でね、あの観戦するのも、うん、あのプレミア席っていうんですか。
ああ、そういうのがあるんですか。
あ、はいはいはい、
まあ、そこに入れていただいてですね、はい、これはやっぱちょっとい
いですよ。そうなんですね。
高いところからこうレース場全体が見渡してですね。
ちなみにレースって入場するのにおいくらとかお金がかかるんですかね。
いや、入場料はいらないです。
無料で、はい、じゃあもう無料でレースを見ることはできる、
はい、
ただ別途するあの買うかどうかというのは、
そうですね、
はい、なんですね。やっぱその特等席は入場がまた別に、
そこはちょっと有料に なりますね、
うん、なるほどですね。ぜひあの皆さんに行っていただきたい。そのレースの、周期というのはだいたい1ヶ月に何日とか、どのくらいの周期でツアー回られるんですか。
そうですね、基本月に自分なんか、まあ、基本的には9日ぐらい、月に9日ぐらいな感じですね。
月に9日間でもずっとバーッと回られて、はい、まあ、1箇所で2日ぐらいのレースをやるんですか。
で、3日開催、4日開催、5日開催っていうのがあって、
あ、聞いたことあります、
それで、まあ、それは、まあ、その時その時で違うんですけど、
違うんですね、はい。ちなみに休日とかは何されてるんですか。
休日はもう本当に、何もやってないです、はい、ジムに行って。
ああ、なるほど。素晴らしいですね。
ちなみにそのこう出走というかですね、はい、そのレースのこう第何レースに出るとかいう、あれは誰が決めるんですか。
番組編成される方がいますんで、はい、そちらが決めますね。だから自分たちはもう変な話、まあ、当日まで
分からないです
ね、はい。
あれを番組というふうに呼ぶわけなんですね。
はい、番組です。
そう呼ぶ理由はあるんですか。やっぱりそのエンターテインメントという意味ですか。
なんでしょうね、まあ、なんだっすすいません、本当何も知らないです。
番組編成というんですね。とても興味深いですけれども、はい。休日はじゃあ今、まあ、トレーニングの中で今ゲットの方で、まあ、竹谷選手の、まあ、そういう要望を聞いて、まあ、どういうプログラムをとかいうのとかって組まれていらっしゃるんですか。
これはですね、はい、基本的に今うちの店長が、
はいはい、
やってくれてますね、はい。
なるほどですね。
もう、まあ、まあ、武田さんに限ったことではないんですけれども、はい、会員さんのリクエストに応じて、うん、リクエストがなければこれをやろうみたいな感じで有無を言わさずやるんですけど、はい、まあ、特にその体幹メインでやってくれってことになれば、はい、あの手この手、
あ、もうい
やそこまでやんなくていいんだけどっていう声が出るぐらいまではやるようにしてますね。
あ、そんくらいやられてるんですか。追い込まれていらっしゃる。
最初はもう本当に吐き気を催しました。
そうですか、
はい。
鍛えてらっしゃる竹谷選手でも
全然鍛えてなかった逆にちょっと舐めてかかったところがありました、ね。
そうなんですか、
はい。ちょっとハードにやってくださいなんて言って、本当にハードでびっくりしました。
ご自宅でもされてたりするんですか。
はい、まあ、レース場でも
遠征行った時に
レースが終わった後とかに、はい、ちょっと軽くやってます
し。嬉しいですね。ね、そうやってこう日々続けるっていうのが大事だというふうに話されてますんで。
そうですね、
はい。なんかその体感をやってまあパフォーマンスを上げてと、なんか目標とかってあったりするんですか今後。
やはりもうずっと引退するまで一戦級でいたいなっていう、うんうんうん、そういう思いですね。
じゃあもう70歳ぐらいまで。
70、まあ80
ぐらい。おーっと上を行きましたですね。
80ぐらいまで行きたいですね。いや
実はですね、はい、まあ、その先日飯塚と僕も初めて、
はい、
行ったんですよ、
ええ。
竹谷さんがうちのジムの会員に入っていらっしゃらなければ多分行ってない、
そうです、
ね、行かないまま終わってたぐらいだと思うんですよね、
ええええ。
でそれで、まあ、うちのスタッフもみんな声かけていただいて、はい、まあ、じゃあみんなで行こうってことになって行ったんです、
はい。
そしたらですね、なんかその、まあ、選手のなんていうのかあれ、控え室というか
はいはい、
ブースみたいなやつがあって、ええ、そこ入れてもらったじゃないですか、
はい。
ただまあ、レースが終わった方と、うん、まあ、これからレースをする人とかでいろいろやってあること違うんですけど、うん、マシンの手入れをしたりこうのんびりしてあったりとか、うん、まあ、いろんなところ見せてもらって、うん、まあ、いわば舞台裏みたいなところですね、ええ。そしたらすんごいなんか若いお兄さんみたいな人から、うん、もうそれこそもうあれ今の人いくつみたいな方までいらっしゃって、うん、 この幅は何だろうっていうふうに年齢差がですね、でそしたら今74歳でしたっけ一番上の方が。
そうですね、
いやすごいんですよ。でなんかレース場をこう運営管理してる、はい、方に、まあ、お伺いしたらですね、はい、本人の気力と体力が続く限り、はい、なんかそのこうある程度の成績さえ残していれば引退はないそうです、はい、だからそういった意味じゃ、はい、本当に生涯現役っていうのがあり得るスポーツだなっていうのが分かりましたね。
逆にその年齢によって衰えてくるであろう部分もカバーして成績が残せるスポーツでもあるということですか。
そうですね、やっぱりその培ってきたそのテクニックであったりその気力、まあ、本当気力ですよね。
かなりハードだからガッツとか気力とかかなり求められそうなんですけど、
心が折れるとやっぱりもう多分ダメになっちゃうかなとは思いますね。
74歳の方は、
ちなみに僕初めてだったんで、本当全然分からなかったんですけど、スタートの位置が通常だとですね、位置について用意ドンみたいなところのこうまあラインがあるんですけど、ハンディがあって、
ハンディがあるんですか。
はい、なんか成績のなんかいい方とかはなんか後ろの方から始まってるんですよ。40メートルとか最高な100メートルぐらいまで後ろに行くんですかね。
そうですね、ライン的には110メーターぐらいまであったと思うんですけど、
だから位置が違うんですよ、スタートする位置が全然。
そうなんですか。
はい、でそこからワーンとかこう行ってワーンってこう行くんですけど、はい、あれってそのなんかこうこういう風に攻めたらこう自分の攻め方みたいなのってやっぱ皆さん持ってあるんですか。
そうですね、
必勝のパターンみたいな、
もう得意なコース取りとかもあるんで、やっぱりそれで自分の得意な コースで、まあ、でもそれでも、まあ、前がかぶさったりとかすればその
なかなかそこに
行けない、そこの別のコースに切り替えたりとか、まあ、その辺が全部自在に行ける人がやっぱりどんどんどんどんトップの方に。
そしてですね、出走前には思想っていうのがあるんですよね、
はいはい、ほ
う
ほう、
でその思想を見なくていいですかとか言われて、はいはい、見た方結局分かんないですよ
でもそこでエンジンの音とか、 なんかこの調子を見るわけですから、あいつ乗れてるなみたいなのとか、
プロっていうかお客さんでも、もうベテランの方はそういうのを見て分かると思うんです。基本はそこでタイム、一周の計測タイムを取って、それを 100m に換算した秒数が出るんですよね。でそれのまあ、基本的にそれが早い人がそのちょっとまあ いいんじゃないかみたいな感じで、その予想の予想してもらう、なんですかね。
なるほどですね。でもそれもまあ皆さん本気を出す人もいれば、ちょっと軽く流してる人もいるわけでしょう。
いやいや、まあ本気です。
あ、思想は本気。
本気です、
その思想で本気を出さないと、実際のレースでパフォーマンス的にが発揮できないとかいうことがあるんですか。
その思想タイムが出なくて、はい、そこの競争タイムとあまり接近しすぎていると罰則みたいなのがあるんで、
はい、
だからその、はい、
はあ、
しっかりと思想から、まあ、お客さんにしっかりしたものを
見せるという
、はい、は
あ、いろいろ
プロの世界は厳しいですよね。
いやでも本当ちょっとその幅も含めていろんなコース取りの話も含めて、確か竹谷選手はまくり、
はい、
が得意でいらっしゃる。
得意というかそれしかできなかった。今はそう、まあ、多少あれですけど、まくりは昔は若い頃はもうまくりしかできなかったです。
ちょっとだけインターネットで調べたんですけど、その、まあ、まくりで、まあ、リスナーの方に分かるように言うと先に走るっていうイメージ、それとも後から走るというイメージ。
走ってる方を外から追い抜くっていうことですね。外のコースから、
その外から追い抜くってすごい難しいんじゃないですか。
スピードがいるでしょう、より。
そうですね、人より多く走らなきゃいけないんで、その辺、まあ、損はしてるんですけど、中に行くのはやっぱり勇気がいるんで。
ああ、そうなんです
か。はい、もしかしたら
コース取りのところとかで
こかしてしまうかもしれないし。
なるほど。じゃあ、はい、障害物のないところでも目いっぱいの速度と、はい、マシンの性能に挑戦してそこにフォーカスと、はい、まあ、そんないろんな今ね情報も出ましたけれども、本当奥が深い。この短い時間ではもうちょっと聞ききれないんですけども、はい、時間がもう来てしまってしまいましたけれども、はい、ぜひ興味のある方はですね、みんなでオートレース場行きたいなと思うんですけども、近いところでレースいつございますか。
ですね、今回本当それこそ16、17、18、
はい、
今月のですね、
はい、
であのオートレース業界初のミッドナイトオートレースといってですね、
はい、
通常昼間、はい、オートレースってやるんですけど、
はい、
1レースが9時、夜の9時、
はい、21時ですか、
はい、で最終レースが11時半ですね、
は
い、もちろんライトがつくんですよね、
はい、もちろんそうです、はい、それもう本当業界初のそれが飯塚オートで開催されるんですけど、まあ、無観客試合なんで、
あのそうなん
だ、観客が入らない、
インターネットだけ
で、ネット投票のみなんですよね。
ああ、そうなんです
か、はい、なんであの、まあ、ネット銀行ジャパンネットとか、はいはいはい、楽天銀行とか、ああいう口座を持っている方であればもうすぐあのネット投票でできるんで、オートレースって検索してもらえればすぐネット投票できるようになるんで、
夜ってまた全然コンディション違うんじゃないですか。
多分11月なんですごい寒いと思うん
ですよ、ね、
でしょう ね、 ですよね。
路面温度とかもやっぱり関係してくるでしょう。
関係ありますね、
温まり具合とか、はい、うわ緊張しますもんですね、
はい、自分そこ走らないです
か。あ、そうなんですね。わかりました。ぜひまあそういったですね、はい、あのいろんな、まあ、我々も 初のですね世界を知るきっかけをいただきましたので、ぜひ応援していきたいと思います、はい
はい、ありがとうございます、
はい、ということで本日のマッスルゲスト、プロオートレーサーの竹谷隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでマッスルソングいきたいと思います。
はい、それではスコーピオンズでハリケーン。
スタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日も質問が届いてますよ。マッスルネーム SK さん、質問、活躍した選手、活躍する選手を育てるために怒鳴ったり怒ったりする人がいます。監督の表情や指示待ちになってしまう、怒られるから怒られないようにしようとする人がいる中、自分でスポーツの場面における力を発揮しないとプロには通用せず、管理方の指導はいけないと言っていました。監督や指導者になるためにたくさんのことや選手の心理などもわからないといけませんが、一人一人見ていくためにどのようなことを心がけ選手を育てるようにしてらっしゃいますか、という質問でございます。
私がどうしてるかということですね。
そういうことですよね。
あ、もうあの聞くようにしてますね、選手に、
はい、
まあ、あの例えば、はい、勝ちたいとかね、
はいはい、
優勝したいとか、このタイムを出したいとか、うん、まあ、みんな目標はあるわけですよ、聞いたら、
はい、
だから聞くようにしてます。
あ、
で聞いた上で、はい、まあ、都度こう場面場面で、うん、今の あれでよかったのとか、うんうんうん、思う通り行ったとかですね。で行ってなければどうすればよかったのかなと、
うーん、
で本人に考えてもらいました。バカやろお前、そうじゃないんだよって、あそこはこうだろってことは言わないですね。
なるほどですね、はい、ここにありますように、まあ、結構その怒られたりすることが多くて指導者の方にですね、で怒られないようにするというようなパフォーマンスの仕方をしてしまう方もいる中で、森部先生は自主性というか、あの選手のやりたいことをじゃ引き伸ばす、引き出すためにこうフィードバックとやり取りをこう繰り返していくということなんですね。
そうですね、うん、だから指導者もちょっと考えれば分かりそうなもんなんですけど、はい、同じ場面で絶対ないわけですよ、
うんうんうん、
同じような場面っていうのはあるんですけど、
はい、
同じような場面と同じ場面というのは別なんですね、はい、だからバカそこはそうじゃなくてこうだろって言ったところで同じ場面がないんだったら意味がないですよ、そう言ってること自体に。だそのことをやっぱり冷静に判断するべきだと思いますね、はい、それよりもこういうシチュエーションの場合にはどうしたらいいんだろうねという、まあ、ベストではなくてもベターな策が考えられて、そのように動けるようにするっていうのがやっぱり選手がやんなきゃいけないことで、監督は所詮プレーじゃないわけですから、
はい、
だからそこをしっかりわきまえていかないと伸びる選手っていうのは育たないでしょうね。
なるほどですね。じゃあ、まあ今の SK さんの質問からすると、そういう指導者になるためにはまずは選手の声、選手の方向、ベクトルをしっかり見極める、まあ声を聞くというところからスタートと。
そうです、あの声を聞いて選手がこう喋れるようになるので、喋、はい、ったことっていうのはその前に考えてるわけですから、はい、その考えたことがパフォーマンスとして再現できるようにするってことが一番指導者にとってはあの役目なはずなんですね、
はい、
結局練習でどんどんインプットして試合で出すっていうのがアウトプットなわけですから、アウトプットがうまくいかないことにはそのパフォーマンス成績上がってこないので、どうやったら選手が萎縮せずにどんどん出せるようになるかってことを考えたら、もう怒鳴ったり怒ったりあのすること自体はもう全く真逆のことをやってるんで時間の無駄です。
なるほど、
はい、
ぜひ多くの、まあ、ご指導なさっていらっしゃる方にも届いていけばいいなというですね、今のお話ですけれども。
そうですね、はい、
いや、ま、僕もあの剣道とかしててこう、剣道とかもあの結構武道とかこうすごく縦社会でもうすっごい怒られるんですよね、
はい、
まあ、確かに萎縮しまくってもう試合の時とか自分のパフォーマンスほとんどできないみたいなことがよくありましたけれども、
はい、武術の世界だったらもう死んでますよね
そうですよね、
はい、だから死なないようにするために、はい、生き残るためにどうしたらいいかっていう指導ができないとやっぱりまずいですよね。
なるほどですね、はい、ということです。ぜひ頑張ってください。さあということで今日もお届けしてまいりました福岡街角森部塾、もう今日もあっという間のお時間でございました。
早かったですね。
早かったですね。竹谷さんもう一度ご 出演いただいてよろしいですか。はい、はい、いかがだったですか。ラジオ
やっぱすごく緊張したっす。
本当ですか。
はい、でもなんかいい経験させていただいたなと思って、はい、
もでも本当はもっともっと喋れると言いますか、あのちょっと面白いことを言われる方でしょう。
どうですか。
なんとなくこうそういう雰囲気がありましたですね、
は
い、
お酒飲むと、はい、
ちょっと陽気になる。そうなんですね。
またぜひですねお越しいただいて、
ういう、はい、ぜひご一緒したいなと、
痛い話も含めて
飲めないです
けど。あ、そうですね。ぜひあの聞かせていただければと思います。残念ながら今日今チャンネルつけちゃったという方、あのご心配なく、放送はですね後日も聞いていただけるようにポッドキャスト配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾で検索していいねをお願いいたします。更新情報がアップして、きます。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また11月15日、森部塾放送1周年記念のボーリングパーティー、まだまだ参加者募集しておりますので、よろしければ Facebook の方にメッセージなどいただければと思います。僕たちのダンスも見れるかもしれませんよと。
かもですよ。かもか
タムします、はい。ということで、はいはい、またですね森部先生の、メルマガ、こちらもですね登録受け付けておりますので、はい、大人気でございますのでぜひチェックしてみてください。ということで、福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週いきましょう。せーの、
Go Muscle!